あやかし教習団赤シャグマスミ入園準備。いかんいかん、どうにも気が抜けてしまうな。何せここのところといったら、笑みがはしゃいではしゃいではしゃいで、夜中にいきなり起き出したりなども続いてしまっていたからな。学園の小等部への入園式が済んでしまえば落ち着くことであろうと思うが、それまでは、落ち着かせることなど無理であろうな。小等部の入園式を見かけたときについつい、エミも次の春には新一年生じゃぞ、などと申してしもうたわらわが、いかにも軽率であった。次の春っていつ？次の春もう来た？と、毎日毎日、毎晩毎晩、よくもまあ、あのはしゃぎっぷりが続くものかと、いっそ感心させられるが。はぁ、笑み、じゃからのう。とは申せ。あれだけせつかれ続けると、わらわとて、入園式が楽しみで楽しみで、仕方なくなってきてしまう。お主とわらわの、かわいいかわいい一人娘の晴れの舞台となるのじゃからの。楽しみと感じの方がおかしかろうが。しかし、それにしても気が早すぎではあろうの。夫婦そろって面白いものじゃ。あるいは夫婦は考え方もだんだんと寄り添ってくるものであるのかもしれぬの。なれば、今日一日、エミの入園式の準備を今のうちから始めてしまうのがよろしかろうか。お隣のアリシマアリスが桂浜の水族館にエミと夏葉を連れて遊びに行ってくれておる。いや、せっかくの久方ぶりに夫婦水入らずで過ごせる一日、やはりそれでは あまりに色気を欠くかとも。それでよいなら、入園式の準備としようか。いささか気が早くはあるが、この先何があるとも知れぬ。できることはできるうちに、が、うむ、やはり一番よろしかろうぞ。そうと決まれば支度じゃな。わらわはそうじゃな、針仕事の準備を始めておくゆえ、お主はもろもろの音を聞き逃さぬよう、頭かぶり耳はさみ式音増幅器か、耳穴詰め込み式音増幅器を。ヘッドホンかイヤホン、横文字はあまり好みはせぬが、そう申した方が簡潔とのことであれば、今はそのように扱おう。ヘッドホンかイヤホンを、なんじゃ、娘と妹が不在になると急に甘えたさんになってしまうの。いやいや、そうしたところも愛おしいゆえ、甘いたいだけ甘えるがよろしかろうぞ。今日のわらわはお主の妻であると同時に笑みと夏葉が出かけておる分、すみお母さんにもすみお姉ちゃんにもなってやれるゆえな。望み通り思いっきりに甘やかそうぞ。まずはお耳への装着からじゃの。これでよろしかろうか。確認せねばな。そうして
Yeah.
よーく聞こえておったのなら何よりじゃ。なればわらわはミシンの支度を、ああ、ミシンは横文字ではない。日本語じゃ。ゆえ、横文字が苦手なわらわにも、何の抵抗もなく言葉にできる。英語の、なんじゃ、ソーイング、マシーン、縫い物をする機械、なる意味の言葉が日本語として馴染んで、ミシン、となったものなのだそうじゃからの。その辺のことは、夏葉に教えてもろうたのじゃ。あれも英語を習うようになり、すっかりわらわの先生気取りじゃ。英語の横文字と、英語由来で日本語になったカタカナ語とは、全く別のもの。夏葉先生の授業のおかげで、すんなりと喉から出てくるようになった言葉が増えたゆえ。確かに、まこと、ありがたくはあるが、いや、この手の話をしておると、いつまで経っても終わらなくなる。今はともかく、ミシンの支度じゃ。さささ、一緒に参ろうぞ。必要な縫い物は手提げ袋、給食袋、上履き袋に体操着袋、昼食の机に敷くための敷布、それに雑巾、といったあたりかの。お主の時にはお主の母を手伝うて、アリシマアリスの時にはお隣のナオコ殿を手伝うて、夏葉の時にはわらは一人で支度した。こう見えてもの、わらはこの手の経験が豊富であるから安心して構わぬぞ。黒物がほとんどとなるゆえ、市販のものを購入した方が手っ取り早く質も安定することは確かじゃ。まあ、笑みじゃからの。これが笑みのものと一目ではっきりわかるようにしてやる方が安心であろう。ゆえに、これじゃクジラさん柄のムーモージー、すでに水通しも済ませてある。おお、水通しとは水洗いのことじゃ。この布は綿は水に濡れると縮みやすい布地じゃからの。型紙通りに裁断をするその前に、一度水洗いして干しておけば、その後の大幅な縮みを防げるという寸法じゃ。 黒物などはすべてこのクジラさんの柄の布地で作ってやれば、笑みもよもや取り違いなど起こさぬであろう。無論クジラさんを雑巾にするなどありえぬ。そこは使い古しの西洋手ぬぐいなどを利用してじゃの。わあ、まずはミシンの動作確認も兼ね雑巾から縫ってみようぞ。ん？そんなところに立っておっても仕方あるまい。わらわとしてはお主が隣に座ってくれて話し相手になってくれるだけでも随分と気が休まるが。なれば始めようぞ。まずはじゃの、使い古しの西洋顔拭き手ぬぐい。ああ、フェイスタオル、なぞとも申すの。これを二つ折りにして、真ん中の部分を裁ちバサミで切って、二枚に分ける。それの端っこ、分厚く硬くなっとる部分を1枚ずつこうチョキチョキチョキチョキと、裁ちバサミで切り落として、もう一枚も全く同じ。端っこの分厚い部分を、切れたの。そうしたら半分に折って、先ほど切り落とした両端を合わせて、ぴったり合ったら今合わせた部分をこう縫い代を3分ほど取ってミシンに仕掛けて、 せた部分をこのままミシンで縫い合わせる。もう慌ててはならぬ。縫い物で一番気をつけるべきは何を隠そう縫い始めゆえ、まずは調子を見るために慎重にゆっくり慎重に、少し縫ったら返し縫い、今縫い進めてきた方向に戻る形で縫い進めていく。うまい。縫い始めをうまくできたら、この短辺だけを縫い進んでと、端だけ縫い合わせたら、針を上げて袋になった手ぬぐいの裏表を後ろが内側に入る家、切り落とした部分がほつれなくなる。縫い物の基本じゃの。ここまでくればあとは全体を縫い留めていくのみじゃ。雑巾なれば実用性さえあればよい。ゆえ簡便に針を上げずに一筆書きで縫い留めていく。具体的にはこう、 し。4辺を連続して縫い、あとは1本だけ対角線を。あとは返し縫いをして、縫い止めればこれで完成じゃ。雑巾は、ふむ、使い古した手ぬぐいがあと4枚あるゆえ、出好きの時にそれらをすべて縫い替えてしまえば当面はよろしかろ。ミシンの調子も確認できたし、ここから先はいよいよクジラさんの時間じゃ。最初は何からこしらえようかの。型紙はすべて用意してあるゆえ、裏返してどれがどれやらわからぬようにして、どれが良いかの、どれが良いかの。うむ、これにしよう。えい、この型紙は体操着袋、体操着袋、うん、体操着袋か。笑みが振り回すことは間違いない。丁寧に丈夫に作らねばな。と申すか、そのわらわはの、お主がそばにいてくれるだけで程よく集中でき、孤独を感じることもなく、大変に良き塩梅でミシン掛けを進められる。ゆえミシン掛けの間もお主にそばにいてほしいのじゃ。なればここからは集中して一気に進めてしまおうぞ。まずは全ての型紙に合わせ必要な布地を切り出してしまうかの。それ うじゃ。なかなかに鮮やかな手並みであろう。切った布はそれぞれの型紙の残りをしおり代わりに挟み込みつつ、しょ、そうしたらあとはひたすらミシンがけじゃの。紐通しなどは手伝ってもらうかもしれぬが、今はただそこで見守っててくれれば一番ありがたい。なれば参ろう。いざ。 集中を緩めた後のお茶と、塩大福の甘じょっぱさとの取り合わせの、なんたる至極か。とはいえ、お主のよもぎ餅も大変に気になるの。そうじゃ、半分こして食べようぞ。まずはわらわの塩大福の半分からじゃ。甘じょっぱかろ？おいしかろ？なれば、今度はよもぎ餅じゃの。麦の香りがプーンと鼻の奥に広がって、あんの甘さで奏でる響きの、なんと心地よいことか。このままお昼寝してしまいたいような心持ちじゃが、せっかくなった袋たちを入園前にエミのおもちゃにされては困る。不在のうちに蒸気火の塩をかけてきれいにしまっておかねばの。ああ、蒸気火の塩とは、熱した平たい板から蒸気を吹き出させ、洗濯物などのシワを伸ばす。横文字で申すところの、なんと言ったか、ああ、スチームアイロンじゃ。しかし、スチームアイロンとは、ああ、言いづらい。蒸気火の塩の方がよほどに心地よく舌に乗る。赤蒸気火の塩、青蒸気火の塩、黄蒸気火の塩。これならスラスラ口にできるが。赤、スチーム、もうダメじゃ。まっこと横文字はわらわの口になじまぬ。雑談は、火の塩をかけながらでもできる。休憩もしたし。やってしまうかの。 さてと、また話しながらゆるゆる進めてまいろうか。なればまずは蒸気火のしの注ぎ口を開け、用意しておいた水を注いで、うむ、こちらはこれで通電させて温度を上げて、吹き出し口から蒸気が出てくるのを待てばよい。で、その間に火の石をかける袋の方にも霧吹きで、全体がしっとりしたの。それに、蒸気火の石からも良い感じに蒸気が立ち上ってきた。これで、蒸気火の石から蒸気が立ち上っているのに、霧吹きでわざわざ布を湿らす。二度手間に思えてしまうかもしれぬが、これにはきちんと理由がある。この袋のクジラさんの布地は、綿。蒸気火の石から吹き出る蒸気は、霧吹きの霧よりさらに細かいために、綿の間をすり抜けてしまう。ゆえ、霧吹きをしてない方の袋に、ああ、火の石をするときには、これこのように、当て布をする習慣をつけてしまった方がよい。布地によっては、テカってしまうこともあるゆえ、その予防じゃ。と、試し掛けをするのであったな。では改めて、湿らせてない方の袋に試しにこうしてかけてみても、このように丁寧に力を入れたところでどうにも今一つ仕上がりがすっきりしないことになる。じゃがこうして、丹念に 字全部を余すところなく。霧吹きの霧で、しっとりさせて、そこに火の塩手布をしてかけてやると、このようにみるみると麺の布地が綺麗に伸びて、心地よい仕上がりじゃの。このように指でなぜても全くシワを感じられぬ。火の石を使う以上はこう仕上がらなくては気持ちが悪い。ふふ、この程度のこと、ヤモリのあやかしたるわらわにはできぬ方がおかしい話。家の外ではほとんど役に立てる場面とてないわらわじゃからの。その分も家の中ではしかと働かねばじゃ。さてさて、きれいに火の石をかけた袋はこうして端と端とを伸ばすようにして挟んで、シワにならぬように伸ばして吊り下げておく。吊り下げるのは火の石で伝わった熱を冷ますためじゃ。冷めたらくるくると丁寧に丸めて箱に詰め、 その箱をエミの手の届かぬところにしまう予定ではあるのじゃが、熱があるうちに丸めてしまえば妙なシワができてしまいやすくなるからの。ゆえ火の塩をかけたものは吊り下げて冷ましてから畳む。これもまた火のしがけをきれいに仕上げるための要点じゃ。なれば残りの袋たちもきれいに整えていってしまおうぞ。まずは霧吹き。四隅もきちんと湿らせて、全体にしっとり感が出るくらい。濡らして、うわーい。濡らし終えたら乾かぬうちに火のしがけじゃ。当て布は常に忘れずに。で、袋の紐のところから一直線にまっすぐに。左手で布を引きつつ、しのしの先を少し浮かせて、これでよし。この袋もこうして、吊るして、さてさて どんどん参ろうぞ。お主が良ければ霧吹きはお主に任せたい。分業できればその分余計に早く終わるからの。準備を全て終わらせたなら、その後は、二人の時間になるよ。そうと決まればもう一頑張り。チャキチャキ、なれど丁寧にしっかり済ませてしまおうぞ。